マタイによる福音書第9章の5節から7節。イエスはこの12人を派遣するにあたり次のように命じられた。異邦人の道に入ってはならない。またサマリア人の町に入ってはならない。むしろイスラエルの家の失われた羊のところへ行きなさい。行って天の国は近づいたと述べ伝えなさい。以上です。少し落ち着いてきたので読書をする時間をですね取ろうかなと思ってですね、夜寝る前にですね5分読んだら寝ちゃいますが、で被災地を案内している時にですね、ファシリテーターの勉強している人たちが何人か来られて、で自分たちの勉強の中にアドラー心理学っていうのがあるんですね。フロイトとユングしか二大巨頭があると思ったんですけど、その同じような時期にアドラーというドイツのユダヤ人の心理学者がいて、でユングとフロイトの方のですね心理学の方がこういっぱい注目されたので、アドラーっていうのはもう一つの巨人なんですけど、日の目を見なかったんだけど最近日の目を見てると。でそういうふうな話をですね、その被災地を回りながらですね聞いたので、そのアドラー心理学って何かなと思いながら、ちょっと非常に面白いです。フロイトとかユングとかはですね、過去のですねトラウマですか、生育歴とかですね、過去の原因が今の心にこう響いているとかですね、その影響を及ぼしているというですね、ことに立つ。アドラーもフロイトの門下生だったので、そこからは分かれていくんですけど、アドラーはですね違うと、トラウマとかですねそういう生育歴とかそういうので人間は変わってるわけじゃないとですね、多少影響はあるかもしれないけど、人間が問題行動を起こしたり登校拒否になったりなんかいろんなことをするのは、それは目的のためにですね生きてるだけであって、過去の何かそういうトラウマでそうなってるわけじゃない。じゃあその目的は何かっていうと、私のことを見て私のことを構ってという目的のためにそうやって説明されるとそうだなと。だから問題行動をしているとか人の批判ばっかりしている人とかですね、そういう人たちは一つの目的があって、でそれは何かっていうと、私に注目をしてというですね、そこから始まってるとですね。だからはいはいはいはいってですね、もう反発もせずも聞いてあげるとそれが収まっていくというですね、そういうふうなですね、人は目的とか目標とか、その他にいろんな心理学のいろんなのがあって、子育て の中で相当用いられていてですね、だから私はあれがあるからダメだとかこれがあるからダメだではなくて、それはダメな方を選んでて、そっちの方が心地よいからそういうふうになってるだけでというような感じで、それを読みながら、そうだなと思ってですね、で人からですね批判されればされるほどですね、その人は幸せに思いなさい、嫌われる勇気を持ちなさいって言ってですね、で 何それって、嫌われる勇気って何かっていうと、結局だから人が羨ましがるぐらいですね、その人は幸せだってことですよね。批判してるってことはですね、その人のふうになりたいんだもんですね。なりたいけどできないから批判してんだってですね、そういう目的のために批判してるから、嫌われるっていうことはですね、ある意味その人そうやって嫌われてる人は幸せに生きてる人なんだという、嫌われる勇気を持てっていう、っていうですそう思いながら、妬みとかなんかもなんかそういうもんなんだろうな、やってる人は非常に幸せなんですよね。でも妬まれるっていうのは、その人が悪いわけじゃなくて、その人は幸せに生きてるんだという、そういうことなんだろうなと思います。そういうことを考えるとですね、目的があるかどうかでしょう。でイエスは弟子たちを派遣するにあたりですね、イエス様は同じ権能を弟子たちに与えられて、そしてイエス様の働きと同じ働きをしなさい、まず行って人々に述べ伝えること、それは何かっていうと、天の国は近づいた、これを述べ伝える、この目的のために行け、それ以外のことはするなということでしょう。ですから派遣するにあたり注意されたのはですね、何かっていうのは、天の国は近づいたというその目的のためだけに出かけていけと、あとはですね何も持っていくなっていう指示はされてますけど、一番はそこだっていうことなのでしょう。なので目的を見失ってはいけないということかもしれません。 まあ、ある時台湾の教会のセミナーにですね行ってですね、まあ、非常に教会の宣教のですね会議だったんですね。セミナーって会議だったと思います。でその中でですねいろんな会ことをみんなが言ったんですけど、一番ですね心に残った言葉は中国の教会の人が言った言葉でしたですね。一言だったんですけど、貧乏の夫婦にも金持ちの夫婦にも子供を与えられるってそうですよね、そうですよね、金持ちの夫婦だけに子供を与えられる、これがですね私たちの宣教の実態だって言われたんですね。で教会の宣教方策とか宣教の目的の話の時に出てきた言葉なんですね。で宣教の目標は新しい教会を生み出すことだとですね、一つの教会が新しい教会を生み出すということだと、その場合に貧乏な夫婦にも金持ちの夫婦にも子供を与えられるんだ、どんな小さな教会からでも教会を生み出していくと、イエス・キリストの言葉を述べ伝えて広げていくと、これが私たちの目的でしょ、だから金がないとか小さいとかそんなこと言ってる場合じゃないと、神様の御言葉を広げるっていうその目的の上に立てば、お金があるお金がない、利益条件がある利益条件がないではなくてですね、一つにですねやっぱり宣教の目的に行かなきゃいけない、貧乏な夫婦にも金持ちの夫婦にも子供を与えられるという、まあ、イエス様は弟子たちを派遣するにあたり行って天の国は近づいたと述べ伝えなさいと言います。まあ、大きな目標は御言葉を述べ伝えること、まあ、このことをはっきりとした目的のもとに派遣された、そのことをですね今日は覚えてですね、じゃあ私たちはどうするべきかを考えていきたいなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちがいろいろと言い訳を探すのではなくして、正しい目的のために主が与えてくださっている宣教するという目標のために、私たちの教会や私たちの存在を見つけ出すことができるように導いてください。今日も応援教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。病床にある方々、死に直面している方々、悩み、また苦しんでいる方々、被災地の中で希望を見失っている方々には、主が寄り添ってくださいますように。この祈り、主イエス・キリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。